皆さんこんにちは、星読みフォトグラファーの川本悦子です。2022年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今年、最初のですね、天体からのメッセージは、そうだ、前回ね、この前の日に、元旦の日に、十二星座別の、2022年の過ごし方っていうのをアップしておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。そちらは音声の方はないんですけれども、今回が、音声ブログでは、初めてのこう更新になります。はい、ヤギ座新月、いよいよですね、2022年始まりました。で、木星が1年間のですね、社会の動きというものを見るこの木星がですね、魚座に入って最初の新月になります。で、しかもお正月の期間にですね、ここ新月を迎えるんです。で、1月3日午前3時34分ヤギ座の位置で新月を迎えるということはですね、1年間の過ごし方というのを今回ちょっとスケジュールを組み立てていただきたいなと思ったので、結構ね、ブログが長め長文になってしまったので、ヤギ座の新月を見てから、その後、ちょっとね、お時間がまたある時に、スケジュールの方のですね、ブログを見ていただくみたいな感じでもいいですし、投資でね、見ていただいてもいいのかなと思います。お時間がある時にね、ぜひこの、お休みの期間中に、ご自身のスケジュールというのをもう一回ね、スケジューリングをしっかりとこのブログを見てですね、立てていただけたらすごい幸いです。はい、どうぞね、今年もよろしくお願いいたします。今年のですね、今回のこの、天体からのメッセージは、LINE の方にはお知らせさせていただいたんですけれども、新月と満月の、講座的なところお知らせっていうのと、あと、月1回ね、何かしらのコラムをこうちょっと書いてみたいな感じで、今まで毎週やっていた、天体からのメッセージプラス新月満月で、月に6回ぐらい更新していたんですけれども、ちょっとそれが半分ぐらいにはなってしまうんですが、この新月、特にですね、新月の時に月の動きをですね、しっかりと皆さんにお伝えしていこうかなと思っています。はい、で、じゃあちょっとね、本題に入っていきたい、入っていきます。で、新月、今回の新月はですね、新月は太陽と月が、合致した状態で、ヤギ座の位置で、しかも2ハウスで、それが起こります。なので、新月というのは呼吸でいう吸って吐いての、吸っての状態で、2週間後の満月でどのような結果を得たいのかっていうことをもっとね、妄想しながらお過ごしいただきたいなと思います。で、新しいことにね、習慣づけたい人とか、種まきの時期でもありますので、この新月をぜひお使いください。心身ともにね、同じというのが、新月のキーワードになります。はい、で、ヤギ座というね、今回物質的なその星座さんなんですね。特に結果を求めるというような傾向がすごい強いんです、ヤギ座は。で、ヤギ座のですね、新月は、1年の中で最初の新月です。で、特に今回の新月は物質的なものに関して意識がかなり、傾きそうな可能性があります。で、その理由を、ちょっとここのね、ブログの中で羅列するんですけれども、ヤギ座という12ハウスの中で一番現実的な結果を求めるこのね、星座に太陽、月、金星、冥王星が勢ぞろいするということと、2ハウスですね、収入のハウスにこれからね、これらの天体が集まっていること、と、3つ目です。太陽月のドデカテモリーですね、これ、本質なんですけれども、これが牡牛座の位置にあります。なので、表も 表側も地の星座なんですけれども、その中にある本質的なものっていうのも牡牛座なので地の星座なんですね。で、それと4つ目です。太陽月から、天王星牡牛座への、トラインがあって、さらに、MC ですね、乙女座へ向かってのグランドトラインが形成されているんです。で、新月満月のタイミングでこのグランドトラインが出ているというのはとても珍しいことで、これ、スムーズにこれ変革していくよ、改革していくよというふうになっています。なので新月満月のタイミングでこのグランドトラインが出ているのは素晴らしいことなんですね。で、もうね、自分の周りのね状況を俯瞰して冷静に判断した上で、仕事の内容とか形態、あと、仕事への価値観を変えていくということを意識するような人が増えてきそうです。なのでお勤めの方はここで転職を考える人もいらっしゃいますし、あと好きなことをね仕事にすることへの現実的な行動を起こすタイミングということもあります。で、今回の新月はそれらのことから感じるのはですね、もう本当に現実化祭りなんですよね。わっしょいわっしょいみたいな感じです。で、お金とかこのね地の星座っていうのは物質を意味しますので、肉体も入ります。私たちの体というのも入ります。そしてですね、お金とか肉体というね、このね物質的なものに関して完璧なとかね、徹底下までのなんか目的とかね執着をどうもね感じますよね。これアセンダントがサソリ座だからっていうのもあります。で、このタイミングで転職したいと考えていた人は、例えばですね、徹底して例えば転職サイトをくまなくチェックしたりとか、特にね条件ですね、お金とか待遇に対して結構シビアな目で見ていくような雰囲気はあります。パーソナルプラネットが一つのサインでちょっと集中していますので、目に見える結果を欲しがりすぎるっていうようなこともあります。またですね、他のサインの考え方をなかなか受け入れない、他のね星座、精神性のものとか感情的なものとか情報みたいなものをなかなかね受け入れられなかったりとかもします。で、そこで火星がですね、今回いた座にありますので、ここでですね、精神性のものっていうのを補助的な意味でカバーし合ってきます。で、目的とか目標に対して一直線に一途に進みたいパワーだったり行動力がここで発揮されそうなんですね。で、いて座火星から、水瓶座にいる土星のセクスタイル60度がになっています。自分の考え方とか自分らしさっていうものを思い切って表現することを押さえつけられる感があったんですけれども、今回の新月から2週間の間はこの自分らしさというものをなるべく意識して持ってみるっていうことが大事だと思います。相手に合わせるというよりかですね、できるだけ自分らしさっていうものを、自分の軸というものを大事にしてみてください。で、これらのね収入アップのためだったりとか、また自分の才能を生かすための自己投資っていうものもこのタイミングで考えられます。もし誰かとね、特に家族や友人の中でこんな感じでね仕事上ステップアップしたいんだ、そのための勉強をしたいんだみたいなね話が出てくるかもしれません。この、思いの丈をですね、会話の中で聞くことがありましたら、できるだけご自身が知っているお仕事の相談だったり転職に対しての知識っていうものを分かりやすく伝えることで、相手とのね関係性もより良くなってくるかなというふうに思います。で、今回どうしてもサソリ座が、アセンダントにある以上、徹底して何かを調べるというような感じもありますし、深くのめり込みすぎるというようなこともあります。なのでそれよりも、一歩引いてね、俯瞰して冷静に判断するっていうことも大事だと思いますので、転職とかね、お仕事の変更っていうのをことができたりとか、仕事上では目に見えた結果とか成果っていうものを手に入れることができたりしそうなんですね。 で、アセンダントがアセンダントの位置にサソリ座が来ているっていうことは、まだね内緒だよというような意味もあるかもしれませんので、ひょっとしたらね、このお話とかお仕事が変わるっていうのはちょっとね内密にっていうような場合もあるかもしれませんし、またねここで自分の魅力を考えるっていう意味でもあるかもしれません。まあね、そのためにもね、このね冷静でいる時間が欲しいという意味で、乙女座はね、MC のところにいるのかなというふうにも思いました。で、黒い月ですね、リリスが双子座の位置にいて、アセンダントとヤギ座冥王星とか、水星へ向かって、150度の線が出ております。黒い月ですね、リリスが双子座の位置にあるということは、嘘の情報だったり都合のいい情報に惑わされないように気をつけてねっていうことを伝えてくれています。そのためにもね、この俯瞰する目を持つということだったり、冷静に物事を判断するという姿勢がとても大事になるということを意識してお過ごしください。はい、ここまでが、ヤギ座新月のお話でした。はい、あとはですね、このあと12星座共通ですね、2022年どのような年になるかということで火星の動きをチェックしてみたいと思います。2022年はですね、なんと前半勝負です。1年のスケジュールを立てるには西洋占星術では火星の動きを注目します。火星はエネルギーです。行動と、感情の星、チャッカマンの星とも言われているこの火星がですね、この火星さんは2年間で地球の周りを一周してきます。なので2022年の1月はパーソナルプラネット、太陽水星金星月はヤギ座に就航しています。で、火星がですね、射手座にいるということです。で、私たちのね、自己表現したりとか、心の内面、コミュニケーションや、愛情、お金といったところには、とてもね、やる気を起こさせる年始めになりそうなんですね。で、また3月、初旬から5月中旬までは、冥王星、土星、木星、海王星と次々とコンジャンクションしていきます。火星がね、どんどんいろんな天体とぶつかっていくんです。例えばやる気を起こさせてから環境がどんどん変わっていくような気配もあるんです。で、特に、土星にぶつかってですね、努力を怠っていたから木星が、幸運の星にぶつかっていくみたいなね、スケジュールなのがまさに努力してその後掴む興奮みたいな、そんなね努力が広がっていくよみたいな、そういうふうにも、読み解けます。で、この時に周りの方にね、いい影響をもたらしている自分の状態でいるとどんどん運気が上がっていきますので、努力にね目を背けているとあなたに関するいい噂が拡大していくことなく、このいい時期を逃してしまう可能性もあります。なのでしっかりと手帳やスケジュールにぜひ書き込んでってください。はい、で、ですね、まあ、2022年は前半勝負で頑張っていくよというふうにお話ししました。で、必ず、拡大していく時期があったら停滞する時期があるんですね。で、これが7月29日からです。7月29日から木星が、逆行し始めますので、ここで停滞開始になります。で、7月29日から11月24日はこれね、新しいことをしようと思ってもなかなか物事が進まなかったりとかするんですね。なので、こういった時は普段通りのことをね粛々と進めていくということが大事になります。天体からの応援とか後押しがないと、まあね、この時期はどの方も成長がね停滞するよという意味でもあります。さらにそこに、火星の逆行が10月23日から、2023年の1月13日まであります。ちょっと長いんですよね。で、火星の逆行と木星の逆行が重なっている10月23日から11月24日までの約1ヶ月間はイライラだったり衝動を起こすことがありそうなので、特に人に対してのそのイライラをぶつけたり論破するようなことをすることなく、 穏やかな後半を過ごすためにぜひ前半頑張って行っていただきたいなと思います。はい、さて2022年のポイントです。162年ぶりに魚座の位置で主星の海王星と副主星の木星が一緒になるということで、162年ぶりに同じ自分たちのホームグラウンドですね、お家に2つの星座が天体が帰ってくるということになります。162年ぶりということは、人生に一度もこの時期を体験することなく人生 を終えてしまう人たちが多い中、私たちね、生きているので、この生きている私たちはね、この特別な時間を送ることができるというのがこの2022年なんですね。なので、いろんな星読みさんがもう初体験の年になってしまいます。で特に、例えば太陽星座が魚座さん、月星座が魚座さん、 MC アセンダントが魚座さんの方は、すごい影響を受けるんですけれども、それはもちろんのこと、自分のパーソナルプラネットで魚座の位置にある方っていうのはぜひね、このラッキーイヤーを生かしてもらうためにも火星の動きにぜひ注目していただきたいと思います。年始めのうちは、魚座の力がとても強いので疲れがどっと出てね、癒しを求める傾向があります。なので例えば頭痛がしたり、まあ大体ね、冬至の時期からですね、12月の22日あたりから、頭痛がしたりとかね、足が痛いよとか神経を休めるとかね、そういうことをしたくなるようなことがあると思います。で、この時に、まあ、ちょっとあまり良くないんですけれども、お酒とかサプリメントとかね、疲れたからサプリメントを飲みすぎちゃったりとかしないようにも気をつけていただきたいなと思います。また、浄化とかデトックスが大切な時期なので、自分へのいたわり合いが十分に行うことができて、かつ、元気になったら徐々に他者への思いやりができたりします。で、幸せのためにね、祈ったりとか、全人類がね、幸せになるように意識を向けるということが、今年の開運への道になるんですね。で、これは、先ほど、ように太陽月 MC アセンダントに魚座がある人っていうのは、普段から魚座って実は自己犠牲をしてしまう傾向がありますので、この自己犠牲をやりすぎてしまう傾向があるので、この浄化作業っていうのは、すごい大事なんですね。で、瞑想や占いやセラピーとか、体をデトックスさせる食べ物だったり行動だったり、そのね、素直になるとか助けを求めるということも、魚座の意味にも入ってきます。ということは、自分に素直になるとか、あと自分を甘やかすっていうことも大事なんですね。で、それを許してくれる人たちが周りに集まってくるっていうことも、あります。そしてですね、この、魚座木星なんですけれども、いつまでも魚座にいるわけではなくって、さっさとですね、次のお羊座に動いていってしまうんです。で、5月10日までが、魚座木星なんですけれども、その後5月11日から、10月28日までお羊座に魚座がいます。で、魚座さんのスケジュールとしては、まあ、第1クールとしては1月1日元旦から5月10日に、木星が魚座にいます。で、5月11日から10月28日までが魚座に、お羊座のところに木星がいます。なので、ここでね、潮目が一度変わってくるんです。5月11日から。で、3月3日からですね、第3クールとして、10月29日から11月24日が、魚座の位置に木星が戻ってきて、そして、木星も逆行している状態になります。で、11月25日からですね、ここが第4クールなんですけれども、11月25日から12月21日までは木星の位置が、魚座にいるということで、逆行も終わって勢いが最後に戻ってきます。そしてこのまま、お羊座に入ってきます。はい、それではですね、第1クールです。木星、魚座、そして火星が伊手座から木星魚座にいる間ですね、1月1日から5月10日まで、 はい、まず元旦からですね、まあ年明ける前から1月24日までは、火星が、射手座にいます。で、ヤギ座の新月の時は物質的な結果を求めたりとかね、物質にこだわるところがどんどん強くなっていきます。で、ここでいい情報を影響を及ぼすのが、火星射手座です。射手座は火のエレメントです。私たちの精神性にフォーカスしてくれます。なので射手座という俯瞰するとか大きな夢や目標を立てたりとか、宗教に関する哲学を啓蒙するということに特に活発になりそうな時期なので、そしてですね、ヤギ座は古いものを大事にするという意味があります。お正月の期間を含め、24日までは、古いものに触れるという意味でも、神社仏閣に行き、お参りをするということをしてみましょう。はい、そして1月24日から3月6日まで火星がヤギ座に入ります。火星がヤギ座に入るとそれまで、こう立てたね、大きな目標だったり自分の精神性を高めるということに注力を注いでいたものが今度はですね、現実化しようというふうに努力が始まります。ですが、ただ実務的に現実化するだけではなくて、できるだけこの時期は人に優しいとか協力的な態度というものが、幸運を呼びそうです。はい、そしてですね、特に2月25日ですね、ここでやるべき道筋が出てきて、見えてきたりとか見通しがはっきりしてきて、協力者との出会いがあったりとかもします。2月25日は、火星と金星がコンジャンクションして、そしてですね、25日から3月6日、冥王星と金星と火星がコンジャンクションします。で、この時期は愛情面とか金銭面とかの、ラッキー期間になりそうなんですね。で、より自分の希望や夢を現実化するためのビジョンとか夢が見えてきそうなんです。小さな三角形がホロクススコープでできているときには繰り返すという意味になりますので、魚座が絡んでいるということなので、寄せては返す、このね、波のように見えてきたこのね、ビジョンだったり方向性に関して努力していくことというのが起こったりとか、協力者との出会いがあったりとかしそうです。自分の環境を変えたいと思っている方はぜひこの時期を大事にしてお過ごしください。長い間ね、自分が身を置く場所として環境を変化させようと思っている人はこの時期に優しいね、こう引き離しというのも起こりそうです。火星が、絡んでいるので愛情と読むこともできますが、お金という意味にも読めたりとかもします。ヤギ座は物質的なところを重んじていますので、そのままお金というふうに読む方が、近いという方もいらっしゃるのではないのかなというふうに思います。はい、そして3月6日から4月15日は火星は水瓶座に入っていきます。水瓶座で出会った、金星と火星はそのまま、水瓶座に入っていきます。水瓶座は博愛主義、たくさんの知識を人々に与えたりフラットな関係性を求めます。そして奇抜なアイデアを出すことや自分の個性を 大切にする人への、することへの活力が出てきそうなんですね。で、3月20日前後です、火星と金星がコンジャンクションします。そして、天王星とこれがスクエアになってきます。火星が、天王星とスクエアになるということは、これスクエアというのは良くない角度なんですね。お互いに反発したり抑制、ストレスを与え合ったりするような関係性です。なので、火星が天王星とスクエアになるときにはこの、ね、反発したり反抗したくなるこの、ね、天王星が火星と同じ感じだったりとかもします。両方とも力が強いため、強力なタッグを組んで世の中の動きに反発したくなる、そんな可能性もあるんですけれども、例えば安心安全な私たちの生活とかね、慣れ親しんだこの生活に火をつける可能性があるのがこの今回の、火星の役割です。 今まで現状維持とか居心地の良さに変化をもたらしてくれる可能性がありますので、変えたいと思っていたものを変えるには絶好のチャンスです。生活の面でも人や、人との衝突とかでもご注意してください。変化とか気づきがこのタイミングであり、すでに行動に動かない場合にはその後ビシバシと火星が無調を、打ちに進んでいきそうなんですね。で、4月5日ですね、前後にちょっと注目していただきたいんですが、火星が土星にコンジャンクションするのが4月5日です。この時期のタイミングで本当の意味での自分らしさというものを取り戻すことへのタイミングになりそうなので、まるでね、自分らしさにいることに制限をかけている、土星に対して、火星はそれじゃダメなんだよ、自分らしくいるんだみたいな感じでね、反抗しているような感じがあります。例えば他者との対立とか、自分が得たいものに関して本当にこれでいいんだろうかとか、現状維持でもいいのではないのかというような思うこともあるかもしれませんけれども、他の天体からの応援がある時期なので、ぜひね、自分らしくいることで夢を見ていることにチャレンジしていく、そんなやる気が湧き立つタイミングでもあります。積極的にね、自分から新しいことへのチャレンジというものをしていきましょう。4月という植物たちの息吹が吹き返す時期でもありますので、春らしいね、新しいチャレンジをしていくということが大事だと思います。この時期を努力したりコツコツすることで5月のチャンスを逃す、生かすことができそうなタイミングでもあります。はい、4月12日ね、木星と海王星がコンジャンクションします。これもね、すごいラッキーな時期なんですね。で、162年ぶりに、木星海王星が同じ主星のね、この、星座、魚座に戻ってくることによって、より希望とか夢とかが進み出しそうだし、理想がね、叶うような感じなんですね。で、特に、今回、物質的な部分だったり、収入や体に関することに、食生活を変える方法がこの時期に進んでいきそうな感じがします。で、これだけ魚座に天体が集まっているとふわふわした夢で終わってしまうことがありそうなんですけれども、このね、天体に、地に足をつけるようにというふうに促しているのが、このサポートしているのがヤギ座にいる冥王星と牡牛座にいる天王星と、あとドラゴンヘッドなんです。この時期、素晴らしい愛とか癒しにつながった変化や変革が起こることがあるかもしれません。はい、そして4月15日から5月25日、火星が魚座に入ってきます。火星が魚座に入る頃には、海王星、木星、金星、火星と魚座に大集合しています。もう魚座祭りですね、魚祭りです。魚屋さんみたいな感じですかね。はい、先に伝えたように、魚座の主星は、海王星と副主星は木星、それだけではなくて金星にとってもですね、実は魚座にいる時には恋愛運がアップしやすいというような出会いがあったり、例えば卒業して離れていくこの2人、やっぱりお互いにの気持ちに気がついて、そこからお付き合いが始まる、そんなような時でもあります。ロマンチックで素晴らしいタイミングの時に火星が入ってきますので、やる気というよりかはこのときめきに火がつくような感じかもしれません。もうね、目がキラキラしてる感じです。ぜひね、このロマンチックな出会いとか出来事に感情を委ねてみるっていうことも、必要な時期なのかもしれません。5月18日、火星と海王星がコンジャンクションになります。理想的な状態というのはどのようなものなのか。例えば芸術や心理学、運命学とか癒し、セラピー、そんなようなね、目に見えないものに関して深く啓蒙していく傾向が強くなりそうです。同時に人との境界線がわからない状態になりやすいので、悩みを聞いているうちに自分の気持ちなのか、自分の悩みなのか、分かりにくい状態になりそうです。ここで、地に足をつけることでサポートしてくれるのが、やはり冥王星のヤギ座と天王星ドラゴンヘッドの牡牛座になります。 4月15日からのこの癒しのタイミングや人々が幸せになるように祈ることなど、目に見えないことを大切にすることを意識してみてください。はい、そして、第2クール、第3クールに入ります。木星が牡羊座に入る5月11日から10月28日までです。まず第2クールのお話をします。5月11日から10月28日、木星が牡羊座に入ります。ここで、今までの潮目が一度変わります。木星が魚座から早くも5月11日に、牡羊座に移動します。木星にとっては実は、牡羊座は仲良しの、星座になります。牡羊座は精神性とかね、開拓精神があってバイタリティがとても強い星座でもあります。そのため開拓精神だったりチャレンジ精神、群れのリーダーでありたい、この牡羊座のサポートを木星がすることができます。そして木星が逆行し始まる7月28日まではしっかりと物事を積極的にどんどん進めていく期間になります。ここはですね、ぜひぜひこの勢いというものを扱ってみてください。5月25日から7月5日火星は牡羊座に入ります。火星と木星がコンジャンクションのまま燃えたぎっている火の玉のような感じで、牡羊座に入るとこれはもう剛速球になっちゃうんですね。もう力入ってんなみたいな、ちょっとね巨人の星が本当にすごい状態になっている状態です。で、羊と聞くと皆さんね、イラストのようにですね、可愛いのんびりした羊を考えるかもしれないんですけれども、神話の中の羊は本当におっちょこちょいなんですね。で、5月25日から7月5日は特に彗星の逆行もありますので、特に早とちりして仕事が行き詰まったりとか、失敗や契約ごとで間違えるということもあるかもしれませんので、気をつけてください。とはいえ金星もありますので、本当に牡羊座祭りなんですね。で、太陽が双子座にある時期なので人間関係やコミュニティ活動がより一層活発になりそうです。このコミュニティを大切にすることで忙しさの中自分らしさを取り戻したり、なかなか出てこなかった新しいアイディアとか、そんなものが起爆剤にもなりそうです。6月29日から12月4日までは海王星が逆行します。海王星が逆行すると夢や希望を持つことができなくなってしまったり、心が傷つくようなことがあったり、人を騙したり騙されたり、そんなことがある時期とも言われています。そんな中、7月5日から牡牛座の位置に火星が入ってきます。そして7月5日の、火星が牡牛座に入っていくとどのようなことになるかというと、火星が牡牛座に入ると火星にとっては牡牛座はとってもとってものんびりです。なのでとても居心地が実は悪いんですね。このマイペースな牡牛座に火をつけることができるのが天王星とのコンジャンクションのタイミング、それは8月2日です。8月2日に、火星が天王星と牡牛座の位置でコンジャンクションをするとどうなのかというと、これ調停が2つできている状態ですね。はい、この8月2日は、2022年の中でも着火マン装置である火星が大活躍しそうな感じです。まるで、ガンダムに乗ったアムロレイのような気分になったり、エヴァンゲリオンに乗った碇シンジ君のような感じかもしれません。特に仕事で手に入れる収入部分に大きな影響を与えてくれそうな感じもします。ここでこの影響をしっかりと受けることができると、今後のね、自分にいいタイミングを与えてくれそうな、そんな時でもあります。変化することを求められているこの時代の中、生きている私たちにとっては本当に絶好のチャンスです。今まで言い出せなくて困ったことがあった方は、自分の魅力を大胆に表現する、そんなことが自然にできるような時期でもあります。木星は逆行していますが、この、ご自身の、夢を持つことができる時期でもありますので、残り2022年どんな感じで過ごすことがしたいのか、2023年のためにどのような自分に変わっていけばいいのか、取り組むべき具体的な課題や問題が見えてきそうです。特に、金星が蟹座に入り、牡牛座とのセクスタイルの60度になりますので、親切な人たちが身の回りにいる状態になってきます。 身の回りの人たちにぜひ声をかけて行っていきたいなと思います。そうするとお手伝いしてもらえる可能性が高くなります。はい、それでは8月20日から2023年の3月25日までですね、火星がですね長く、双子座で長期滞在します。火星が双子座に入る8月2日は4つの天体と多くの小惑星が逆行に入ります。その逆行に入る、天体が、木星、土星、海王星、冥王星、キロン、ジュノー、ベスタ、リリス、ドラゴンヘッド、ドラゴンテールですね。まさに、10の天体と小惑星と、軸が逆行に入りますので、物事がとても進みにくい状態になります。ここで新しいことをしようとするとなかなか始まらないんですね。なのでイライラしたり、人との衝突とか衝動性が激しくなります。特に双子座の位置での火星は言葉に注意していただきたいので、イライラすると思い通りにいかないからって誰かのせいにしたり論破するようなことがあったり、リリスがね、家庭をね意味する蟹座に入ってきますので、家庭内での口論がきっかけに親子関係にトラブルが起こったりとかですね、トラウマになるレベルになったりとか、このね自己主張がですねこう悪い状態で出てしまう、そんなこともありそうなんです。で、これをどういうふうに意識を変えるのかというと、お互いに高め合うような気持ちでいるということが大事で、そうするとどんどん愛される自分になっていきます。この、火星はですね、双子座の逆行と巡行を繰り返していきますので、半年以上ですね、この、双子座に滞在するような形なんです。で、双子座家庭の人たちっていうのは、基本的に人間関係においてもトラブルを避ける傾向があり、争いごとにはなりそうだったらスルッとすり抜けるっていうような立ち振る舞いをする可能性があります。で、こんなね、行動ができるようになったら、人とのトラブルもなくね、スムーズにいくっていうことなので、ぜひね、この半年間は、半年以上ですね、双子座火星の間っていうのは、あんまりこう、ガツガツしないっていうことがね、大事だと思います。はい、いかがでしたでしょうか。いつもよりね、ちょっと長いブログだったんですけれども、ぜひ備えあれば憂いなし、スケジュールにラッキー期間を移し込んで、いつまでもね、いつでも準備をね、整えておくということが大事になります。地の時代から風の時代にね、移動する移行期間は、様々なことが起こったりとか、私たちの価値観を揺るがしてくる可能性がありますので、しっかりとね、そこは向き合って、このね、チャンスの前髪っていうのが、もうすごい、ところどころ来ていますので、このチャンスの前髪をね、逃さないようにしていって、停滞する時間も、あるんですけれども、その時期、をですね、粛々と淡々と進めていくことができるぐらい、前半ね頑張っていっていただきたいなと思います。そうすることによって2022年ね、みんなにとってすごい最高のね、幸せなその1年間になるのかなというふうに思います。はい、私実は月星座が魚座なので、すごいワクワクしてるんですよね。この162年に一度の1年間っていうのを、はい、ということなので、このねブログが良かったよっていう人はぜひぜひ他の人にもご紹介していただけたらありがたいです。で、プロ占星術師養成講座のねグループ講座っていうものがありますので、ぜひこれもですね星読みしたいなって、今年は目に見られないものを大事にしたいな、だから星読みできるようになりたいなっていう人はぜひこちらのねグループ講座の方でね入っていただけたら幸い。無料のね説明会でも来ていただけたらすごく嬉しいです。はい、それでは 皆さんにとって2022年が素晴らしい年でありますように。また今年も1年間どうぞよろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。